本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書12章38節から45節です。聖書は後ろの方、新約聖書の24ページになります。マタイの福音書第12章38節。その時、律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い官員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って、自分よりも悪い七つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことが起こります。本日はこの箇所より、邪悪な時代から救う神と題してメッセージをお願いします。
今日もこうやって皆さんと一緒に礼拝を捧げられることを心から感謝しています。今日のメッセージのタイトル、邪悪な時代から救う神、私たちを救ってくださる神について、今日もご一緒に、この神様本当に私たちは知りたい、自分が一生懸命頑張って信じようと思って信じるのではなくて、ご自分の方から私たちに近寄ってきて私たちを救ってくださる神、この神様を私たちは本当に経験して体験していきたいと心から願っています。私たちを救うのは私たちの頑張りではありません。私たちが強く信じるから私たちは救われるのでもないのです。この方が私たちの心を叩いて、心の扉を叩いて私たちに呼びかけてくださる、その時私たちこの方を知り、この方に出会うことができる、このことを今日私たちはもう一度ですね、本当に体験していきたいと心から願っています。今日の今読んでもらった今日の箇所ですけれども、今日の箇所は安息日論争の最後の部分となります。もう数週間ですね、安息日論争というのが繰り広げられていた、その箇所を続けて読んでいますから、最初の方からどうなってたのかということを思い出さないとですね、何だったっけってことにもなるわけですけれども、この流れの中で今日の箇所を理解しないとですね、変な思い違いをしたりすることがある。ですからまずそういう思い違いをしないように、安息日論争のこの日の流れについて もう一度復習しておきたいと思います。なんかですね、私は大学の教師なのでこういうような話の仕方になるんですけれども、とにかく聖書が言ってることを、間違いなく理解していくということが私たちの信仰の基盤となりますので、そのようにしていきたいなと思っています。まずですね、この日はまだ安息日なんですね。まだ安息日なんです。で、安息日の朝、安息日の礼拝に行く途中でイエス様は弟子たちを連れて麦畑を通りました。で、それは安息日であるにもかかわらず空腹であった弟子たちが麦の穂を摘んで食べることができるようにするためだったんですけれども、そうするとパリサイ人たちから、なぜあなたの弟子たちは安息日に許されていないことをするのか、つまりなぜ収穫しているのか、なぜあなたは弟子たちがそういうことをするのを許すのかということを、問い詰められる。で、それに対してイエス様の答えは、安息日こそ人が命を回復するとき、人の子すなわちイエス様ご自身は真の安息を人に与えるために来たのだということを言われた。そして街道でですね、片手のなえた人を癒しました。するとそれに対して、安息日には何もしてはいけない、人を癒すことは安息日の掟に反すると考えるパリサイ人たちがイエス様に対する殺意を抱くようになるということがあった。で、その後イエス様は街道を出て、街道以外の場所で多くの人々を癒されます。で、それを見たパリサイ人たちはですね、イエス様の癒しの技をベルゼブル、悪霊の頭によるものと誹謗中傷するわけですね。安息日は神が守れとイスラエルのためにお命じになった、それを守らずに癒しの技を行うというのは悪霊の頭によるものだという、とんでもない批判をしたわけですね。それに対してイエス様は、神の国をもたらしている聖霊に言い逆らう者は永遠に許されることはないという非常に強い宣言の言葉を語られました。で、それに対してパリサイ人たちが答えた、それが今日の箇所であります。で、お前がそれほどのことを言うのであれば天からの印を見せよというわけです。天からの印を見せよ、つまりお前がベルゼブルによって癒しを行っていないのなら、その証拠、天からの印を見せよという。私はこの箇所最初です、若い時分からなかったですね。イエス様が癒しの技を行っておられるのに、それが天からの印ではないのかというふうにですね、思ってなかなか分からない箇所だったんですけれども、このパリサイ人たちの主張は何かっていうのは、お前が癒しを行っていることは証拠にはならないというふうに言ってるわけです。なぜかというと、そのパリサイ人たちは悪霊の頭によってイエス様が、癒しを行っている、だから癒しを行っているということはそれは天からの印ではないと、このように主張しているわけですね。これが今日の箇所となります。しかしイエスは答えられた、悪い会員の時代は印を求めます、しかし印は与えられない、ただし預言者のヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。ヨナの物語、ヨナ書というのがありまして、さっき第2章一緒に読みましたけれども、短い預言者の書です。非常に面白い書なので、まだ 読んだことがない方は読んでみたらいいと思いますけれども、こういうような話ですね。その前に、これちょっと言っとかなければいけない。で、悪い姦淫の時代とイエス様はおっしゃいましたが、これは神に対する姦淫である、不節操である、神に対する不節操な時代であるとイエス様は強く指摘なさる。ところがですね、当時のパリサイ人たちは自分たちは神に対して忠実であると考えていたわけです。まさか自分たちが神に対して姦淫を行うようなものであるというようなことは考えていない。しかしイエス様はここで非常にこう真実をつくというかおっしゃるわけですね。自分の神学的な立場を第一として苦しむ者たちに対する神の憐れみと彼らに対する回復の技を悪魔の技と呼ぶようなもの、これこそ神に対する姦淫であるというのです。つまりそれは神以外のものを神としていること、自分の思いを神としている、ある特定の神学的立場、それを自分が信奉することは良いかもしれないけども、それを神とする、そして神が今ここで行っている苦しい者に対する愛の技、神の憐れみを悪魔の技と呼ぶ、これはまさに神に対する姦淫である、不節操であると、イエス様は非常に厳しいことを言われる。これは私たちが本当に心しなければならないことです。特に牧師神学者と言われる者たちはこのことについて非常に深く反省しなければならないと私は思います。それは私自身も例外ではありません。そしてイエス様は言われます。この時代には印は与えられないと。聖霊が行っておられる神の国を否定する者に与えられる印はないとはっきりおっしゃるんですね。ただヨナの印を除いてと。ではそのヨナの印とは何か。預言者ヨナという人がいます。まあ、この人は紀元前8世紀から7世紀の間に生きた人でありますけれども、イスラエル王国が南北王朝に分裂していた時期の北イスラエルの預言者でありました。この人はですね、当時世界最強であったアッスリア帝国に使わされることになるんですね。で、このアッスリア帝国っていうのはこの後北イスラエル王国を滅ぼす、イスラエルにとってはもうとんでもない存在、もう悪の権化とも言うべき、そういう、それがアッシリア帝国です。でヨナ書の一章を見ますと、まあ、月のように言われています。主からヨナへの言葉があった。アッシリア帝国の都ニネベに行って、アッシリア帝国ニネベはその悪のために滅ぼされると告げよと、神様がヨナに命令なさるんですね。声をかけられた。するとヨナは主の御顔を避けてタルシシに行きの、タルシシ行きの船に乗り込みます。で、どこかというとですね、ここがイスラエルですよね。ここがイスラエルで、ここにアッシリアって書いてありますけれども、そのアッシリア帝国の首都がニネベであります。で、じゃあヨナはどこに逃げたかというとですね、タルシシ、ここ分かりますか。これ地中海ですよね。ここイタリア、ね、イタリア半島で、このイスラエルの、まあ、カイザリアのそばのヨッパっていうところからですね、このタルシシ行きに、タルシシの方に行く船があったので、それに乗り込んだ。タルシシっていうのはもう地中海の果ての果てですから、もう地の果て、もう絶対神様なんかいないと思われるような場所そういうようなところに、タルシシまで行ったら神様にから逃げられる、まあヨナはそう思ってなかったかもしれないけど、まあとにかくニネベとは反対側 に、まあ、逃げていこうとするわけです。そうするとですね、すぐに暴風が起こって船は難破しそうになる。そうすると誰か神様に反抗している人間がいるに違いないということになって、まあくじを引いた。すると、まあ、それがヨナに当たるわけです。で、ヨナはですね、自分が主の御顔を逃れているからだと告白します。まあ、船の乗組員はみんな頑張って船が沈まないように頑張るんですけども、まあ、とうとう無理そうだということになって、ヨナは船の乗組員の人たちに自分を海に投げ込めと言って海に投げ込ませます。そうすると海に落ちたヨナはですね、大魚に飲み込まれて3日3晩その腹の中にいたといいます。そしてヨナは死の底から神に祈るんですね。さっきヨナ書を一緒に読んだ通りです。死の底から私はあなたに叫んだ、私の祈りはあなたの御座に届いたと、非常に美しいヘブライ語で書かれています。陸地に そうするとですね、大魚がヨナを再び陸地に吐き出します。すると神様がもう一度ヨナに言うんですね。ニネベに行って滅ぼされると告げよと。40日後にニネベは滅ぼされる、その悪のゆえに滅ぼされると告げよと言って、神様が再びヨナを、ニネベに使わされます。そしてニネベに行ってですね、3日間ニネベは滅ぼされる、40日後にニネベは滅ぼされると歩きながら語り続けます。そうするとアッシリア王がですね、それを聞いてこともあるに悔い改めるんですね。悔い改めて、それで荒布をまとって灰の中に座って、そして全国民断食の祈りをせよ、断食用のお触れを、します。人間だけじゃなくて家畜も同じように断食せよという、そういう命令を出すんですね。そうすると神様はニネベを滅ぼそうとしていた心を変えてニネベを救われるということになります。まあ、そうするとね、納得がいかないのがヨナなんですよね。で、ヨナは神様に文句言うんですね。あなた初めから許すつもりだったんでしょうって、分かってましたよ、だから私はね、そんなね、初めから許すつもりなのに、私はこのニネベの人たちは本当に滅ぼされなきゃいけないと思ってました、だけどあなた許すなんてありえないって言ってですね、だからあなたの前から逃げたんですというふうに、ヨナは神様に文句言います。ところが神様はそんな堅くななヨナの心の奥に語りかけて、神様の憐み深い心を知らせてくださる。それがヨナ書の物語であります。イエス様は言われます。ここにヨナの印に勝るものがあると、それは十字架と復活の印だ。これこそイエス様が天から来たことの印であると、天からの印であるとおっしゃいます。この印を見て悟れと、この印を見て神に立ち返れとイエス様は叫び呼びかけておられるのです。なぜならばこの印を見て神に立ち返らなければ滅んでしまうからだ。ここに自ら滅んでいこうとする者たちに対するイエス様の嘆き、悲しみがあります。さらにイエス様は言葉を継いで言われますね。汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて掃除されてきちんと片付いています。 そこで出かけていって自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことが起こります。これはどういうことか。これは当時のイスラエルが空き家状態だったとイエス様はおっしゃっているわけです。捕囚バビロン捕囚から帰ってきて帰還後のユダヤ教確立の時代からイエス様の時代まで非常に律法の研究が進みました。そして律法の研究とその遵守を徹底するという時代になった、まあ、それがですねきれいに掃除された状態であるわけです。ところが掃除はしていたけれども神様ご自身を迎え入れていない、その愛と憐れみを本当に大切なものとして生きていないという状態であった。キリストがやってこられたのに迎え入れていない、これは前の状態、つまりバビロン捕囚になる前の状態よりもさらに悪くなるということ、今後ローマに滅ぼされるということが起こるとイエス様は予告なさり、嘆きになるのです。十字架と復活の印を見て神に立ち返れとイエス様は呼びかけておられるのです。しかしお前たちはそれを見ても信じないだろうと嘆いておられる。マタイの福音書を見るとイエス様が十字架にかけられた時に人々はその印を見て、それを見て言います。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいと。同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう、彼は神により頼んでいる、神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだからと言いました。もしイエス様がここでイエス十字架から降りてきたら彼らは信じたんでしょうか。彼らは信じることはありませんでした。イエス様はヨナの印を見てそして信ぜよとおっしゃった。しかし彼らは信じなかったのです。なぜならばキリストを信じるということはこれは神の奇跡だからです。私たち一人一人自分で信じようと思ってイエス様を信じたでしょうか。私たちの誰一人自分で信じようと思ってイエス様を信じた人はいないと思います。むしろ信じたいと思っても信じることができない苦しみの中でこの方に出会って信じることができるようになったのです。クリスチャンホームに育った人であってもイエス様に出会わなければ信じることはできなかったのです。私もそうです。この中にもそういう方いらっしゃいます。しかしひとたびイエス様の声を聞いたときに聖書の声を言葉を聞いたときにその瞬間で信じる人もいます。私の妻はそうでした。また私の母も仏教の家庭で育ちましたけれども九州女学院という、キリスト教のミッションスクールに中学1年生入学した。その入学式の時に神は実にその一人子を賜うほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を 得るためであるというヨハネの福音書の3章16節の言葉が読まれた時に、その瞬間に自分はキリストを信じて生きると決めたというふうに言ってました。またある人は聖書の言葉に触れて数十年という長い時を通りながら、信じたいと思いながらなかなか信じることができない、その悩みと心の揺れの中を通りながら、数十年をかけて、ああ私はイエス様を信じている、イエス様は十字架にかけられて殺されたけれども、よみがえられて今生きて導いてくださっているということを今私は知った、今私は神イエス様を信じていますと告白なさる方がいらっしゃいます。誰も自分の思い、自分の力、自分の決心でイエス様と出会うことはできなかった。しかしキリストが私たちのところにやってきてくださるときに、私たちはキリストを信じるものとなるのです。これはまさに神の奇跡であります。私たち一人一人はこの神の奇跡を経験しているのです。私たち一人一人の人生に、この存在の中に神の奇跡が行われているのであります。イエス様おっしゃいました。ヨハネの福音書10章27節から28節、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らは私の手から奪い去りはしません。私の羊たちは私の声を聞き分けます。聖書の言葉を聞いてすぐに分かる人も、数十年をかけて分かる人もいるでしょう。しかし神様は私たちを握ってくださっている、そのことに全く変わりはありません。一人一人その人生の時を通して神様を知っていく、呼びかけてくださっている方を知っていく、それは私たち一人一人に与えられる神の奇跡です。どうぞ皆さん、お一人お一人に与えられている神の奇跡を大切にしてください。一人一人に神様が奇跡を行ってくださっているということをどうぞ知っていただきたいと思います。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。これは十字架にかけられるということです。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様が、私たちがイエス様を信じるようになったのは、イエス様が私たちの心の扉を叩いてくださったからです。イエス様が私たち一人一人に声をかけてくださったからです。今もイエス様は私たちの心の扉を叩き、声をかけてくださっています。私たちは今日もイエス様の声を聞きたいのです。私たちは今日も私たちの心の扉を叩いてくださっているイエス様に出会いたいのです。これはイエス様に出会った最初の日の出来事であったかもしれないけれども、ずっとイエス様は私たちの心を永遠に叩き続け、語りかけてくださっています。 見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。私たち一人一人の心の扉の外に立って叩いてくださっている方がいます。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。最も深い霊的な交わりを与えてくださいます。イエス様は言われました。私の羊は私の声を聞き分けると。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたが行われた力ある技の一つ一つについて聖書を読んでも分からなかったのが私たちでした。しかしそんな私たちのところにやってきて、あなたは心の扉を叩き声をかけてくださいました。あなたの声を聞いて私たちはあなたを知りました。声をかけてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人の人生の中に起こしてくださったあなたの奇跡、感謝いたします。主様、滅んでいかなければいけなかったような私たち、罪の中に縛られていた私たちをあなたは救い取ってくださったことを感謝いたします。天のお父様、今も心の扉を叩き続けてくださっているあなたの声を私たちは聞きたいのです。この扉をいつもあなたに向かって開いておくことができるものでありたいのです。主様、どうぞ声をかけてください。今日も声をかけてください。そして親しくあなたとの深い霊の交わりをいただくことができるように私たちを導いてください。今病んでいる方々、どうぞ主よ、あなたが癒してください。苦しみの中にある方々をあなたが癒してください。今大洪水で苦しんでいる九州の方々、岐阜の方々、長野の方々にあなたの救いの御手を述べてください。
アーメン。
そこに援助の手を差し伸べている一人一人をどうぞあなたが強めてください。
アーメン。
また私たちも自分たちができることを本当に心から行うことができるよう、その思いと力を与えくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。